みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
ということで、はい、今日はこれ6月の何日放送
日、8日
放送、6月8日放送分ですね、はい、6月8日、はい、いやこの間の収録の後半ちょっとね、はい、あの子供応援紬大学、
あいいですね、は
い、いやこれ絶対ね、あの、うん、前に青春合宿っていうのを2回やったんかな。
そうですね、2回ですね。
1回、はい、1回伊勢で、はい、あのまあ海辺で、まあ海で遊んだり、うん、あれは
伊勢神宮にも正式参拝、
伊勢神宮も行ったんだ、はい、正式参拝までしたっけ。
正式参拝しました、
あの子供たち連れて、
はい、正式参拝と、あの岡倉奉納もして、その時に感動したんですよ。誰も正座崩さなかったんですよ、一人として。あの岡倉中
すごいな、
誰も何も言ってないのに誰も一人崩さなかったのがちょっと僕感動したんですよね。でバーベキューして海で遊んだ後動画を撮って、誰がこう動画編集をして、どのチームが一番こう動画編集がこうテーマを自分たちで決めて動画を撮るっていうのをしたんですけど、それもすごい良かったですよね。
そうそう、いやーなんかな、ほんで知らんね、もん子供たちも知らん人たち同士がバッと集まって、でちょっとやっぱり自信なさげな女の子なんかも電車で一人でその伊勢まで用意かんかもしれんみたいなこともありつつも、あの子だけちょっと遅れてきたみたいな、はいはい、でも来れたやんかっていうところから、でもみんなでね、知らんもん同士だけど子供だってすごいですよね。もう初日からもう夜中まで、
はい、
みんななんか喋りまくって
寝なかったです
なあ、これで翌日まるまるまた一日神宮行ったりいろんなことしてね、はい、で2番目もほんまなんか、うん、みんな寝やんかったん
ち
ゃ
う、寝なかったですまだもっと喋りたい、まだもっと喋りたいで、もうそろそろ寝ようかって言ってたんですけど、もうまだ寝たくないみたいな感じで、
もう3日目伊勢の駅でもうここでもう解散やで言うたら、なんかもう泣き出すやつ出てきたりね、
また遊びたい、
また会おうみたいな、同窓会したいとかね、
言い出したり、ね、
その中でちょっとこうちょっとこうジェンダーの子もおって、それでトモキと出会って、それがきっかけでそのこともみんなにも僕実はそうなんやみたいな、その帰りにいつも気になってた女性ものの下着売り場に、その日その子東京の子やってんですけど、あの伊勢から東京まで一人で電車乗って帰って、でそこの下着売り場にあの帰り道に勇気を出して、そこへ入って、それで自分は男に見えて男なんやけど、でも心は 女の子なんやっていうことも店員さんにも全部話をして、それで欲しかったパンツコーターみたいなね、でそれをまたこのその時のみんなに LINE グループにそのことも流してね、でよかったやよく頑張ったみたいな、パンツ一枚ことこれ客観的に見たらただの変態やんけみたいな。
いやそうですよね、
だけどなんか僕らにとってはすげえ感動
のものでしたね。
感動でしたね、
パンツで感動ってすごいですよね。
なんかそうやってみんなさらけ出してくれることが多くて、で2回目の青春は北海道でな、あれはあれでまた面白かった、
めっちゃ寒かったんでしょ、
そうそう、マイナス
25度26度ぐらいの、
でねみんなでワカサギ釣り、あの氷穴開けて、これワカサギ釣らな今晩のおかずやばいぞみたいなあんまり釣れんかったけど多少釣れた、
はい、
あ、はいはい、
でその後その氷の張ってる上に まあ、雪も積もってるし、うん、でそこでスノーモービルで、はい、もうアホみたいに引きずり回されてな、みんな
バナナボートに
乗って、はいはい、雪の上の
雪の上のバナナボートでめちゃくちゃ面白かったですね。
で夜はバーベキューしようと、うん、この極寒の中のバーベキューっつってね、ほんで本当にバナナで空気が打てるのかとか言うて、うん、コンビニでバナナ買うて、はい、で外掘り出しといて、はい、でその間にあの鎌倉を作ろうってなって、で鎌倉の中で食べるカップラーメンは本当に美味しいなっていうそのしょうもないこと。でもあの鎌倉も上手に作ったよな。
作りましたね。
で本気の雪合戦して、はい、うん、もう体からもうみんなもう湯気ボンボン上がってねもう汗だくになって温度差があるからもう体中から白い煙上がってるみたいななんかあの白ひげが出てきたみたいな感じやな。
面白かったですよね。もうほんまに寒すぎたんでお肉がねもうどんどん凍っていくんですよね。
はよ食べやんと焼肉つけるタレが凍ってくるんですよ。これで肉も出してるとみるみる凍ってくんで、はよや
からボーボー火上げながらもはよわけはよわけっつって焼いて、あとご飯がね、しゃもじがもう、
ご飯を装うためのしゃもじを、はい、このちょっと寸胴の形してるようなお茶碗に水張って、
あ、入れますよね、
でこのしゃもじ入れておくでしょ、はいはいはい、あの水が凍るんですよでしゃもじ持とう思ったら氷の塊ずつもっと上がってくるみたいな
アイスクリームみたいな。
そうそうそうそうそうそうこんな短期間でこんなに凍るんやって、で濡れたタオルブンブン振り回したらこんな刀みたいな形でパリッパリになって凍るしだからね、あの本州から来てるような子たちはもうなんか単なる北海道旅行じゃないですよね。マイナス25度をほんまに体感して、うん、あれも面白かったよな。
面白かったですね。あの時は兄弟で参加してくれたのが多くて、あプラスあの不登校の引きこもりの子が来てることが多かったんですよね。でも騙されて、親に騙されて来た子たちが、
ね、
そうなんです。北海道旅行に家族で行こうって言われて来たら、うん、青春合宿に放り込まれてお母さんはその日に
バイバイ
ホテルでバイバイやって、もう小学生の男の子がもうギャンギャンギャンギャンも泣いてふてくされて怒って、もう行きたくない帰るみたいな感じやったんですけど、それが最終日楽しすぎて逆に家に帰りたくないって言って泣き出して飛行機に乗らなくて子供のようにだだこねて、結局あの車椅子に乗せられて飛行機乗せられたんですよぐらい帰りたくないって。でもその時その子がお母さんは悪いと、あお母さんが悪いと、うん、こんなにこの自分たちのこうわがままを何でもいいよいいよって聞きすぎやって、
うん、あすごいせんちゃん
っていうのをお母さんが言われましたって後でメールをくれて、はい、うん、すごいなと思って。
あいつあの子の感情の揺さぶられ方はすごかったでしょうね。
そうですね。
帰来た時は千歳空港でよう知らんヒトラの今からやるアホ歩かしく俺が行くのみたいな、え北海道旅行しかなかったなみたいな、お母さんはホテルでのんびりとなあそれよってあんなに怒ってたのにさ、アホ歩かしく参加したらめちゃくちゃ楽しんで、でこうやって帰る時にはおかんと一緒に地元へ帰りたくないって言ってあんなにダダこねてな、
すごいね、涙で始まって涙で終わるっていう顔がねすごいっすよね。
泣きながら生まれて泣きながら死ぬみたいな
すごいな、
うん、あ
めちゃくちゃ良かったですよね、青春合宿。ほんまに
あれの再来のような
感じですね、
体験をね、はい、なんで、まあ、まだ理想でどこまでできるかあれやけど、なんかこう体育の塾ってないと、まあまあ、例えば野球、少年野球チームとか、うん、サッカーチームとかって、まあ、そういうのがそういうことなんやろうけど、うん、でもなんか大和なんかがさあの混ざってくれたら、 あいつ子供大好きなんで、 そうですね、うん、その例えば下の川で泳ぐにしても、うん、その正しい泳ぎ方なんかどうでもよくて、なんかこう高い岩から飛び込む、うん、あのドキドキ感とか、一回飛び込んだらもう子供らってもう果てしなく何でも飛び込んだりでやっぱり水中メガネ1個つけさせてあげたりとか、でそれも、ね、そこら辺に生えてるヨモギやイタドリの葉っぱを石でコンコン叩いて中の青い汁出してそれで磨くと全く曇らなくなるやろみたいなのとかも 体感させたり、うん、その水中メガネつけて潜らしてあげたら、アユが泳いでる、魚いっぱい泳いでるんで、うん、なんかそんなんとか見たら、こう水族館で見る魚とちょっとちゃうじゃないですか、うん、なんであんな、ね、海とかでシュノーケリングとか言うとね、ちょっと危ないとこもあるけど、うん、まあ川ですからね、まあ、川ったって安全なわけじゃないけれど、うん、でもああいうもう一回も経験したことのないことをね、うんうん、楽しいと思う。
楽しいでしょうね。
携帯見るの忘れてたみたいなね。で携帯でゲームするどころからもう眠たいから寝るみたいな、もう死ぬほど遊ばしてね、これコトンと寝かしたのかみたいな、うん、で自分らで薪割りして五右衛門風呂で風呂を沸かしてとかしたら多分ワイワイ楽しく入るでしょうし、
多分、うん、その五右衛門風呂に火つける火はちゃんと火起こしで火つけて
ますよね。神宮みたいに、
神宮みたいに、うん、でも経験できないですからね。
ないですよね、
はい、うん、でもそれこそ不便を経験することで、うん、火ってこんな ね、いつもやったらこうひねれば出る火が、うん、こんなに苦労した火をしなあかんのやとか、うん、自分たちでご飯作ることでお母さんがご飯作ってくれることのありがたさとか、うん、そんなもね経験してもらいたいなと思いますし、
それにあるでしょ、大人たちだけじゃなくて中村三兄弟がね、あんだけ子供好きな3人の兄弟が来てくれたらめちゃくちゃこう、親としていうか送り出す側もすごく安心感ありますもんね、
うん、走る楽しさとかね、
うん、走り回れますからね、
走り回れ
そこら辺はもうい
くらでも、
いくらでも、
いやいや、やっぱ星もね、夜はここで過ごしたことないけど、星は絶対綺麗やろうな。
うん、綺麗と思います。いやだって伊勢でも綺麗と思いますもん僕。
あんま。
はい。
街灯少ないもんね。大阪とかに比べたら。
いやあの前のっていうか事務所あるじゃないですか、奥の講義の方の あそこのめっちゃ真っ暗になるんですよ。あそこ外出て星見上げるとめちゃくちゃ星めっちゃ見えるんですよ。
あ、そうなの。
あのファームの方ではあんま見えないんですよ、明るいんで、でももうあっちの事務所の方めちゃくちゃ綺麗に見えるんで、
だってあのファームとか行かせていただいて、はい、じゃあ帰りますって夜帰る時に伊勢道通ったって真っ暗けやから
な。そうですよね、真っ暗けですね、
本当綺麗と思いますよ。
やっぱりその都会は星が見えないのはやっぱ街の明かりが夜空にこう反射するというか、だから黒いはずの夜空がなんとなし白っぽうしてるから星見えないだけですからね。だから僕の実家なんか行ったらもう街灯もなけりゃ街の光なんか何もないんで、
すまね、
信号さえもない、
信号もない、信号もあれへんねやし、ね、うん、車も走らへん
し、ね、ね、
だからこんな御座引いてもう外空見上げてるとほんまにね、もう数えても数えても流れ星が流れるから、
今の子たちって都会で住んでる子たちって流れ星を見たことないんですよね。
ほぼないでしょうね。
ないです。
都会におったら流れ星は見えんやろ。
いつき見たことないって
言ってます。そうなんや。ホタル飛ぶとこないか、また探りたいな。
ホタルね。
でも中山さんがあの川下った川らへんはホタル多分出ると思うで。
ほんま。
そうなんや。
真下で飛んだら笑いますね。
でも水きれいでしょ、うん、
めちゃくちゃきれ
い、そしたらいるでしょうね、
ほんまにきれいですよね、うん、
あの水はまあ言うたら宮川に流れ込む支流なわけさ、うん、っていうことはこの宮川の水はあの下空さんに、全部使われていく水やから、うん、上にだってダムもないし、うん、ほんまに自然のまんまの川やからな、うん、で下流にもダムないんで、うん、天然のアユもね、遡上してるし、
それすごいですよね。
あ、もうよう大きならんけどですけどね、アユは。
僕大杉って一番感心したのは人工的な音があんまりないじゃないですか、うん、
ほぼないです、
ほぼないから、ね、むちゃくちゃ体にいいと思うんですよね、
うん、あそこまでも人工的な音ないですもんね、
うん、そしたらええかもしれませんね、
ほんまに、まあ、ちょっとした集落があるぐらいで、でも 結構年配の方が多いんで、はい、夜も多分すごく静かになると思います
早いでしょうね
早い時間に
そういうのがやるわ、そういうのをやるわけですね。
そうですね、
はい、あんなだってもうあの家は地区で言うたら180年から200年ぐらい
200年ぐらいは経ってるでしょうね、うん、
でそういうこのもうそうおゆきちゃんの弟のね大工さんやってる人も、
はい、
いやこんな日本建築もこんな古いのがいまだにね、雨漏り一つすることなく、
はいはいはい、
その屋根際のとこら辺のこの作りのなんかも、うんうん、もうその昭和の頃とかとはまたもう桁が違う作り方があって、僕、はいはい、なんかもうめちゃくちゃこれは勉強になる言うてね、
へー、すごいところなんですね。
なんでそんなところでね、座敷で布団敷いて寝るのもいいけど、ほらテントで寝たら
いいですよね、
うん、寝合いやろね、ほんまね。
やっぱり200年ぐらいですね。
ああ、やっぱり
200年、はい、あ
紀州藩士の屋敷、
うん、
200年すごいね、
うん、
紀州藩ね、八代将軍あの暴れん坊吉宗ね、うん、紀州徳川家から将軍さんになったのは吉宗だけなんで、 あとは水戸家かあの、うん、尾張のね、僕はもうご本家、うん、でその紀州徳川が使ってたお屋敷なんでね、うんうん、なかなかあれはすごいです
ね。すごいですよね、うん、いやいやいやいや、そこで子供たちのためのね、
はい、
合宿とかいいですよね。
でそういう意味じゃ、トモキも子供好きやし、
はい、
ウォーリーが、
はい、
もうあいつほんま小学生ぐらいの子と一日中遊んでるんよ、
ええ、
本当に。さっさん子供扱うのなんか苦手そうやよね。
そうですね、苦手だろうな、さっさんは。
あ、そうだね。ね、
ちょっと怖い感じね。
でもさっさんね、キャンプとかするの好きなのって、
へ、
そんなのも、うん、小道具みたいなものも意外といろいろ持っとるよな。
めちゃくちゃ持ってます。なんかあのドラえもんなんかなっていうぐらい、なんかこんなんあるって言ったら、あ、はい、ありますよって言って出してくるんですよ。だいたい何でも持ってます。
すごい、なんかそういうの集めるのも好きそうですよね。
あ、でめっちゃきっちりあの整理整頓されてます、はい、見てすぐ分かるように、すごいきっちりされてるんで。でもそういうこうちょっとなんていうんですか、不器用な感じじゃないですか、サッサンで。
そうですね。
でもそういう不器用なおじさんと子供が遊ぶっていうのも面白いですね。
確かに確かに。サッサンが一番成長するかもしれない。60回って。
そうですね。
けどまあ別にサッサンな、あの、あんま愛想はええ方じゃないかもしれんけど、別にそんな偉そぶる風でもないし
ね。全然そんなもないですね。あまりあの何ですか、そんなにぶわって喋る人ではないですけど、うん、優しい人ですよね、
う
んうん、穏やかな人
感じ
です。でもこれを夏ぐらいに8月、8月お盆前とお盆後ぐらいの2回で考えてる感じではあるんで、うん、まだ、ね、この6月8日の時点で告知ができる状態まで作り上げれてるのかちょっとわからないところではあるんですけど、ちょっと気になる方はちょっとチェックをしてもらえたらなと思うんですけど、はい、でも絶対面白いと思うんですけど、大人も絶対楽しいと思うんですよ。それこそこの間のその、あのお屋敷プロジェクトの時にみんなでちょっと川に行った、うん、あの見に行こうって言って川行った時に大人の人が飛び込みたいってずっと言ってました。女の人たちもみんなもうここでやったらもう最高やんみたいな、着替え持ってきてたらやってたのに
って。ウォーリーなんかもうひるむことなくすっぽんぽんになっていきなり、はい、 ぶわこう飛び込んでほんで後大手ヒューがもうその飛び込むところから爆中しながら飛び込んだりしてるやつ、はい、もう調子乗って動画送ってきてましたけど、
言ってました、あの文明さんに送ったけど既読スルーされたまあ、ほんま公園とかで遊んでも怒られる時代になってるんで、
公園ってあの遊び場じゃなくて憩いの場に変わっちゃったんですよね、あれ。なんか法律上、
はい、法律上の
そうですよ、公園ってもともとは遊ばせるバーだったのが、はいはい、憩いのバーに変わっちゃったんですよ。だから遊具以外での遊びが全部ダメになったりしたんです。
キャッチボールやあんなサッカーみたいな
ことダメなんですよ、
はい、めちゃくちゃ近所から怒られます。もうだってあのいつき出入り禁止になってます、公園で野球のキャッチボールしてて近所の人から怒られて、うん、もう出入り禁止。
へ、どこで遊ぶんですかね、本当
ですよね。本当それこそゲームぐらいしかね、できへん、それを見て今の子はって、いやいや大人が遊びは奪ったんやみたいなね。
そうですよ、本
当
に
そうです。
だってちょっとしたなんかあの
私は一戦の神経です。
お、何
シリが急に
出たんですよ。
シリが俺らの会話を聞いててなんか言うた
今のみーちゃんの声に反応したんですよ。直しませんか。
やばなあ、うん、だってちょっとした水があるようなところでももう十何センチでも水あれや子供は溺れて死ぬ可能性あるとかさ、アホっちゃうかっていう話やけど、
そうなんですよ。なんかね、
もちろん安全を考えるのは大切ですけど、はい、でもね、どこまでしたら危ないのかっていうほんまの境界ラインみたいなものを知らない子が多すぎるじゃないですか。
そうですよね。あとあれらしいですよ、あの高齢化になったから、結局じいちゃんとばあちゃんが増えたので怪我したり危ないからっていうことでどんどん禁止になってるみたいですね。
じいちゃんばあちゃんたちが怪我して危ないみたいに、
そうです、憩いの場なのでね、
ああ
って言われてました。
ああ、
うん、なるほど。
そう、あと赤ちゃんベビーカーで来たりとかっていう、
ああ、だから昨日のまたテレビネタやけどなんかずっとついてるからさ、でテレビがね、だからなんかふっと見たやつなんかも学校の先生が、うん、そのそれはやったらあかんことやろって言うて手を食って止めさすために手を握ったらその握られたところが赤になったって、
はいはい、
それで医者へ行ったら全治1週間の
軽傷
で、それでそれを体罰やっていうふうにして問題もどついてるわけでもなきゃさ蹴飛ばしてるわけでもないんで、それあかんで言うて腕の一部掴んだらそこが赤になった言うて、ほんで医者へ連れて行った親が体罰や言うて大騒ぎしてるって、先生も先生できひんやんな、
できませんよね。
ちょっとお医者さんもお医者さんやなとか思ってしまった
ね。そんなに死んだ人がくってな、
1週間って言うっていう
のちょっと、俺の時顧問の先生にバーンミントされて左耳鼓膜破れたんですよ。ほんでおかんに言うたら「私行ったろ」って言うて「どう言ったと思います左耳をやったって」って。そんな時代でしたけどね、うちの時って
。先生、この人どつかれてとか、そう、お前が悪いん
や
ねん、
そうです
ね。
で、私が言ったろよりもう一回殴られましたから
ね。いや、ほんまに。
だからもう、文科省なんかも、すんごい細かな線引きを、
ああ、そっか。
こう、言うたら、あらわにせなあかんみたいな、なんで、その、例えば、ね、あんたやったらあかんことやったんやから、うん、そこで教室の後ろに立っときっていうのは体罰じゃないんです、うんうん、だそうですよ。
あ、それ体罰じゃないですか、はいはい、
それから居残りでちょっと勉強するよ、やったらあかんことやったからなって言うて居残りで勉強さすのも体罰じゃないんですって。
へえ、
そうなんですか。あのふみちゃん、僕ね、男の子3人で親に黙って甲子園に野球見に行ったんですよ、阪神の。でそれ3テレビ映ってしまって、で次の日の、月曜日かな、なんかに3人呼び出されて、朝礼台に「野球見に行きました」っていう看板そらえて立つっていうのは、これ体罰じゃないですかね。
そういうのを江戸時代は晒し者を言
って僕いまだに一生忘れませんほんま。 そう、水戸先生おったんですよね、サンテレビね。お前らさんに映ったってやろ言われて、
それやったらあかんこととちゃうでしょう、
ね、僕全然やって終わりと思ってませんでしたからね、
野球好きに見えたんですよ、ね、なんか、ね、子供らだけで行ったって、そうそう、冒険になってね、
すごいですね、それはそれで。
いやいや、でも時代がそうなったいなと思って、
でもそれはちょっと、まあ
先生やりにくいですよ ね、 ね、
今本当、ね、もうなんかじゃいちいちいちいちね、
だから今先生に対して逆に体罰みたいな感じじゃないですか、これをしたら体罰やからとかやれよみたいな、生徒がもうできひんやろお前体罰って言うからなみたいな、
そうそう、先生に対して子供らが脅しかけてんの、そんなんやられたら大人としてさ、お前ええ加減せよってなるわな、
うそうね、
すごいな。
だって今僕とかふみちゃんの時代みたいに怖い先生っていうそんなにないんでしょうね、ほんとあんまり。
本当だ、あの授業やっててもカランコロンカランコロン仏の鈴木っていう僕と思って廊下をカランコロンカランコロン、あ、鈴木の音が聞こえてきたで、そう廊下からギローみんなで選んでみんな目合わんように。
でも言いましたよね、市内持ってる先生と僕らのね、大きいしゃもじ持ってる先生いたんですよ、ね、それでバシーンって蹴ってたのかな。
うちあの硬いプラスチックのバット持って肩叩きながら伊藤先生いましたけどね、
僕ら俺ら近くと言っちゃいたい、これはマジ痛いと思ったのはほんまに細いプラスチックのムチ、 あれでケツをね、バシッ、もうものすごいあざになるのよ。女の子もね、スカートを前へこうまとめろって言って、スカートがふわってなってると痛くないからで、これをピシッてして尻突き出せってバシッ、女の子らもほんま容赦なし、 あれだけはこれはほんまにもう痛いなって、あんなこと今やったら選ぶだよな、で高校の時もさ、俺は今日は虫の居所悪いんじゃっていう体育の先生おってさ、で俺がなんかじゃあターゲットになって、ブーンとか言ってなんかハエかなんか炙りになったつもりでブーンって言いながら両方に安全ピン持ってんのよ、でそれを俺の体にチュンチュンチュンチュンチュンチュンって、ほんまに刺してきてさ、それでお前の着てるカッターシャツを今から水玉模様にしたろ言うて、ほんまに血で水玉模様になったんやね、
それは大
大変、体罰や
わ、それは完全に体罰、
体罰や、
体罰や、犯罪っす
よ、虫の居所が悪いという理由ですからね、しかも
なんかあえたら髪の毛あのバリカンで五輪に刈られてさ、ついでに眉毛も刈っといたら眉毛も刈られてで眉毛やりすぎたかって今度はマッキーで書かれてるさ
まあでも文明さんはそれされてもおかしくないぐらいね、5回も定額食らうと
それはね、何も言い返せんかって言うけどその先生が担任やったんなんでとあの俺らのクラス、ほんま1年生2年生の時とかのもう悪いことしそうなやつばっかりが、うん、その3組に集められて、でその体罰教師が担任になったでみんな言ったら、あのクラスは特別心配クラスでもその話今でも高校行ってここに特進クラスってあるよって、俺も特進やってん特別心配クラスっていうなっていう今でも高校生らすげえそれでウケるもんな、でもそういう意味じゃなんか子供に舐められるようなこと言われながら親からややか言われるようなねえ、そんな環境の中で先生やんのキッズやろな、
きついですね、
てなことで、
はい、
お届けしました中村文明と
友樹と、
はい、セキュリティビーバーと
ビリーでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。笑い飛ばそうよ君にしかない、今できること仲間はほらこんなにいる。